こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。日本では毎年、男性でも女性でもない人、つまりインターセックスと言われている人は、3000人毎年生まれてくると言われています。まあ、10年間で約3万人ですから、まあ、少なくとも、まあ、50万人以上の人が、まあ、そのような、まあ、状態として生まれ、まあ、多くは無理やりこう手術を子供の頃からされてしまうということを、何かで読んだことがあります。まあ、本当は自然のままに、もう第三の性というものが認められると、まあ、もっといいんでしょうけど、まあ、状況は今の状況はそのような社会状況はそうだということです。でこの毎年一定数の人が生まれてくるというところで、まあやはりこういった修行の道に入らざるを得ないような人、修行を志す、あるいは悟りを志すという人が、やっぱり必ず毎年一定程度、まあ、生まれてくるということも、別の本で読んだことがあります。では一体どういう人が、こういった修行の道を志すのか。もちろん、たとえ修行のを志したとしても、残念ながらオウムのようなところに、行ってしまう、はまってしまう方もいらっしゃるでしょうし、伝統宗教の中にこう埋没 して、本当の、真実の自己というか、仏性というか、神聖神というか、そういった悟りに目覚めるところまでに至らなかったという、人も多く、まあ、残念ながらいらっしゃるということも、まあ、想像されます。仏教で、こういった修行の道を志す悟りを求める言葉発心と言いますね。発する心、出発のパスに、心で発心と言いますけど、そのように発心する人がいるかと思うと、全くそういうことには興味がないというか、こう目に見える世界だけがで満足するという人もいます。一体それはどこからその違いが来るのだろうか。まあそんなことを話していたら、オーストラリアの、まあ、アリスという、まあ、修行者が、彼女はまあ医者で、親も医者で、普通の家庭に育って、家族も普通にいて、全く申し分のない生活を送っていながらも、非常にまあ、熱心な、まあ、修行者なんですけど、彼女の言うには、それは苦しみが少ないからだと言いました。その苦しみっていうのは、人として生きることの苦しみ、人生の苦しみということですね。まあ、普通、まあ、苦しみというと、まあ、恋人に捨てられた苦しみであるとか、借金を作った苦しみであるとか、さまざまな、物理的な状況にで起きる苦しみというものを考えがちですけど、それを言ったら、お釈迦様などは、まるでそういった物理的な苦しみからは縁遠い、全く縁遠い生活を送っていたのにもかかわらず、悟りを求めて出家されたわけです。自分自身のことを振り返っても、やはりティーンエイジャーの頃に全く普通の生活が送れないほど、まあ、精神的に、まあ、苦しみが生じた。それが原因というか、きっかけというか、まあ、それが動機となって、縁があって修行の道に入ったわけです。で、それを、まあ、棚に上げていながらというか、それをすっかり忘れて、アリスなんかは全く、申し分のない生活を送っていながら、なんで修行にあんな熱心なんだろう、なんて、ふうに思っていたわけですけど、なるほど、 人生そのものの苦しみというものを、まあ、感じていた、あるいは感じているから、非常に熱心に人生をかけてやってるんだなということが分かります。自分自身も今の生活に満足することなく、全くすることなく、まあ、様々に活動して、まあ、修行を分かち合っていくというのも、やはり、内面に、苦しみがあって、まあ、その苦しみっていうのは世界から、まあ、受ける苦しみということもありますけれど、まあ、世界から受ける苦しみっていうのは人々が苦しんでいる世界の状況っていうのは、やはり苦しみの原因の一つです。大きな原因の一つです。人生そのものの苦しみっていうのは、おそらくそういったやはり世界を見る苦しみなのかもしれません。それを思えば、まあ、お釈迦様の、まあ、出家の動機となったものが、よくこれ象徴的に表現されてるんでしょうけど、お城にあった東西南北の、まあ、門を出てみると、まあ、片や死んでいく人の苦しみを見たり、まあ、勝利を病死ですね、まあ、老いていく人の苦しみを見たり、まあ、病んでいる人の苦しみを見たり、まあ、生まれて泣いている生の苦しみを見たりということが、まあ、人生の苦しみを見たということがきっかけになったというふうに、まあ、象徴的に、まあ語られています。人生の苦しみの本質というのは、現象的なものが、あるいは物質的なものが、どれほど満たされたとしても、必ず存在します。それは、苦しみに満ちた、まあ、理不尽な、世界を見る苦しみであり、そしてもう一つは、全てが腐れ去っていくというこの人間界、時とともに全ては朽ちていくという、この人間界、ここに存在していることの苦しみです。苦しみに満ちた世界を見る苦しみというのは、おそらく無意識に、全く苦しみのない真逆の世界、苦しみとは、いわゆる極楽ですね、浄土ですね、そういった世界が、あることを存在すること、つまり物理的世界の奥にそういう世界が実在することを、こう無意識に予感しているならば、苦しみに満ちたこのように生きることは苦しみに感じることだろうと思います。それからもう一つの、時間とともに朽ちていく、この人間界、自身の体も含めて、全ては時とともに、まあ、崩れ去っていくという、この人間界に生きていることを苦しみと感じるのは、朽ちていくと真逆の世界、つまり一瞬一瞬輝きが増し、豊かさが増し、喜びが増し、それが永劫にわたって全ての徳が無限にこう増えていくという、そういった世界があるということを無意識に予感している、本当はそんな世界があるんだということを無意識に感じていれば、それと真逆の全てが朽ちていくこの世界に生きることは、まあ、苦しみと感じるわけです。そういった予感が全くない場合には苦しみと感じないかもしれません。苦しみは物理的な苦しみにとどまるでしょう。でもしそんな、人間界とは真逆の世界がなかったとしたら、これは単なる期待外れです。だけど無意識にそういうものを求めて、人は修行をします。そして、修行を進めていくと、やがて自分の心の中に喜びが現象と全く無関係に 喜びや幸福感が湧いてきたり湧いてきたり、一瞬一瞬さらに豊かさや輝きが増してくるような、そういった心の世界を心身で体感していくわけです。そしてその体感によって自分の予感が正しかったことが分かるというだけでなく、その苦しみが喜びに転換していくということで、ますます未来に対して明るい気持ちを持つようになる。それまで暗かった死に対するイメージも明るいものに変わっていくという、そういったことが起こります。だからもし人生の苦しみを感じている方がいらっしゃったら、その道をご案内したいと思います。ありがとうございました。